アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は浦河町生まれ、サマニのアイヌにルーツがある岡本智也さんです。今日の放送はレッスン35、
命名の表現と禁止の表現
をお送りします。
いかたい岡本智也アビクベヘアン。おはようございます、岡本智也です。
いかたい原田圭介アリクレヘアン。おはようございます、原田圭介です。
いかたい、おはようございます。アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡本智也さんと原田圭介さんはアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブの先輩と後輩で、共に学び合った仲です。現在はビラトリー町内に住んで、アイヌ文化の伝承に関わるお仕事をしています。さて、12月になりました、はい、今のこのね、冬のビラトリの様子いかがでしょうか。
そうですね、うっすら雪が積もって、うんうん、積もっては溶けてみたいな感じで。
そうですね、だんだん葉っぱももうほぼ落ちてきたのかな、
う
ん、
そうですね、
もう冬を感じる季節になってきました、
はい、
雪のアイヌ語は智也さんなんて言うんですか。
雪はウパシと言いますね、
うん、ウパシ、
はい、
なんかこう儚げな感じが、なんか雪にぴったりな言葉というかね、この響きに聞こえますね。
雪が降るというアイヌ語はウパシアシと言います
ウパシアシ
ウパシアシ
儚げですね、
うん、
そうですね、足っていう言葉は、立つとか意味なんですけど、雪が立つってなってます
風が立ったり、
風が立ったり雪が降ったりという風に足という言葉を使います。
うん、ぜひ皆さんもですね、あ、雪だ、あ、雪が降ってきたっていう時には、あ、うぱし足使っていただきたいなと思います。
はい、
はい、
それでは今週も参りましょう。
ウトゥラのありききアンノ、一緒に頑張りましょう。
今回はレッスン35、命令の表現と禁止の表現をお送りします。
命令の表現と禁止の表現、これは日常でもこうパッと出て使える言葉ですね。
そうですね、なんでどんどん口に出して言ってみましょう。
はい、
今日の例文です。アイヌ語の大まかな流れをつかんでください。まずアイヌ語だけで言ってみます。シネプテタエクトゥアペサムタアラキヤンウェプトワニエンイテッキオマンイネプペトベンイテッキパエヤン。次にアイヌ語と日本語でお聞きください。シネプテタエク。
1、ここに来なさい。
トゥアペサムタアラキヤン。
2、火のそばにおいで。
ウェプトワニエンイテッケオマン。
3、あっちへ行くな。
イネプペトベンイテッケパエヤン。
4、川の方に行くな。
解説します。レッスン19では否定の表現を解説しましたが、今回のレッスンでは命令の表現、禁止の表現を紹介します。命令の表現としては、動詞に認証接字をつけないでそのままの形でえ、こい、や、おまん、いけなどの命令を表すことができます。ただしこれは相手が一人の場合に言う言い方です。相手が二人以上の場合には、終助詞、やん、何々しなさい を動詞の後につけます。え、あらき、くる、や、おまん、ぱえ、いくのように自動詞で単数形と複数形の区別がある場合には必ず複数形の後ろにやんをつけて、あらきやん、来なさい、ぱえやん、行きなさいのように言います。単数形にやんをつけてえっやんとかおまんやんのように言うことはできません。
智也先生、
はい、
来るの単数形がえっで複数形が荒木でしたよね。
はい、その通りです。
行くの単数形がおまんで複数形がパエで合ってますか。
はい、その通りです。
あ、結構覚えないとですね。
そうですね、この単数形と複数形がある動詞というのもあるので、
うん、
そういったところも気をつけてください。
はい、
はい、
このやんをつけた形は相手が一人の場合にも使うことができます。その場合にはおいでなさいとかお行きなさいといったような丁寧な口調になります。ただし相手が一人の場合でも複数形がある場合には必ず複数形の方を使います。禁止の表現はいてっけ、決して何々するなを動詞の前につけることによって禁止表現になります。あとは命令の表現と同じことになります。
例文の3に出てきたこの行くな、いてっけ、おまん、これですね。
はい、そうですね、うん、なのでこのいてっけがつくとこう絶対に行くなみたいな、
うん、かなり強い表現になる、はい、ということですね。
これはあれですか、まずとわにえんおまんだったらあっちへ行けって意味だけど、そこにいてっけをつけることでとわにえんいてっけおまん、あっちへ行くなっていう風な別の命令の意味になるってことで合ってますかね。
はい、
うん、同じ命令の表現だけれどもいてっけを挟むことによってこう禁止の表現というかになるということですね、
うん、はい、そうですね。場所を指示する場合にはた、何々に、何々で、や、えん、何々へといった格助詞を位置関係を表す言葉の後ろにつけます。ただし、て、ここ、さん、そば、とわに、あそこというような言葉は位置関係を表しているのですが、ぺ、かわは位置関係を表す言葉ではないので、その場合には、おろ、何々のところという言葉を格助詞との間に挟んでおべんのように言わなければなりません。これについてはレッスン37、38でもう少し説明しますので、今のところ川へはペトベンというのだと丸暗記しておきましょう。
はい、
単語の紹介です。声に出して言ってみましょう。
はい、
ここという意味の て、
て、
何々にという意味のた、
た、
来る、自動詞の単数形え、
え、
日という意味のあぺ、
あぺ、
そばという意味のさん、
さん、何々のそばという意味ですね。
来る、自動詞複数形のあらき、
あらき、
何々しなさいという意味のやん、
やん、
あそこという意味のとあに、
とあに、
何々へという意味のえん、
えん、
決して何々するなという意味のいてっけ、
いてっけ、
行く、自動詞単数形のおまん、
おまん、
川という意味のぺ、
ぺ、
何々のところという意味のおろ、
おろ、
行く、自動詞複数形のパエ、
パエ。コラム、アイヌ語の名字。
アイヌにルーツがある人たちにはアイヌ語由来の名字があります。私が住んでいるビラトビ町でもアイヌ語から名字になった人たちもたくさんいます。 私の名字の岡本も実はアイヌ語から来ているそうです。おこたぬし、川尻、村、あるところというアイヌ語から岡本になったそうです。
おこたぬしから岡本になってこの名字が決まったということなんですね。
はい、そうみたいですね。
今日はですね、リモートで中川博史先生とつながっておりますので、はい、先生お願いします。
はい、まあ、アイヌの皆さんの名字というのはアイヌ語から来ているものが非常に多いわけですけれども、例えば有名なチリユキエさんのチリ、あるいはチリマシゴという有名な学者もいますけど、このチリというのはアイヌ語で鳥という意味ですね。で、これなんか上にはウパシチリ、ウパシチリというのは
シマエナガ、
シマエナガ、そうそうそうそう、あのウパシチリっていうのは、その雪の鳥という意味ですけど、その鳥という言葉のチリから来てると。それからその、チリユキエのおばさん、有名なユーカラの伝承者カンナリマスという人がいますが、このカンナリというのはそのカンナリマスの、まあ、おじさんにあたるカンナリキっていう人がいたんですね。で、このカンナリキっていうのはアイヌ語名前ですけど、それが和名をつけるときにカンナリキゾウっていうふうに日本語の名前にして、でそのカンナリキゾウのカンナリがカンナリ一族の名字になったと、まあ、そんなふうにいろんな付け方があるわけです。
へー、すごい、
あ、初めて知りました、うん、そのチリユケさんといえば本当にあの交渉文芸をこう日本語とローマ字で残された、本当にたくさんの物語を残してくださった方ですよね。
そうですね。
そのチリユケイさんの名字がその鳥から来てるっていうのは初めて知りました、うん、ありがとうございます先生。
ありがとうございます。
やりゃけれ。それでは今週はここまでです。来週はレッスン36、まるまるを私にください、まるまるしてくださいをお送りします、
さてアイヌ語ラジオ講座のテキストは札幌 STB の本社受付と道内の STB 各放送局でお配りしています。番組ホームページからダウンロードができますので、ぜひご活用ください。ホームページではポッドキャストで過去のレッスンを遡って聞くこともできます。いろいろな先生の講座がありますので、ぜひお聞きになってください。熊谷かねさんのレッスン、さまに方言も聞くことができます。平成18年度の2006年の4月からのレッスンです。テキストに関するお問い合わせなどは公益財団法人アイヌ民族文化財団、電話番号 011-271-4171 番までお願いします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。友谷先生への感想、そして励まし、質問もお待ちしています。それでは友谷先生、原田君、中川先生、いやいらいけれ、ありがとうございました。
いやいらいけれ、
パクノカパセノポ、いやいらいけれ、ここまでです。ありがとうございました。ついうぬからんの、またお会いしましょう。
ついうぬからんの。